立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは星田愛です。さて今週のゲストは小田急線千歳船橋駅から徒歩6分住宅地にある農産品のお店ハチを運営する林田京三郎さんと富山雄志さんをお迎えします。お二人は2020年4月に東京農業大学を共に卒業その年の10月精米したてのお米と木の上で完熟させた果物が楽しめるをコンセプトにハチをオープンさせました。農業を営む農大生の実家やこだわりの農家さんから直接仕入れて全国の新鮮な農作物を地域の皆さんに提供されています。今日は東京農大 OB 生林田さんと富山さんをお迎えして蜂の魅力をご紹介します。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュースお客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢夢
ドリーム
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは千歳船橋にあります農産品のお店ハチを運営する林田京三郎さんと富山雄一さんをお迎えしました。さあそれでは簡単に自己紹介を林田さんからお願いします。
はい、東京の世田谷で果物と、お米の販売する店をやっているハチの店長の林田京三郎と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして富山さんお願いします。
はい、同じくハチの仕入れを担当しています富山雄志と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうお二人農業男子ぴったりお若いじゃないですかえ、お二人おいくつになられるんですか林田さん。
26になりますね。
そうなんだ、もうまさにもうね本当高青年富山さんも
24になります。
24歳ということでもう大学も卒業したばかりなお二人ということで、うん、いろんなチャレンジお話伺っていきたいんですけれども、ハチということでね、お店のお名前伺いましたが、こちらどんなお店なんですか？
ハチっていうのは結構お米っていう漢字は米の88の手間があるっていうところから来てて、そこにハチが入ってるよねとか、あと八つ時に、うんこうおやつを食べていたっていうおやつの鉢で、なんかそういう時に果物とか食べてほしいなっていうところとか、あとは八百屋の鉢だったりとかっていうところで、結構鉢にこういうものが縁があるねっていうところから鉢という名前にしています。
アルファベット表記で HACHI ということで、はい、ね、表記もされてますし、インスタグラムなどもね拝見するとライさんのライブ、うんということで、この米と木の上の完熟、樹上完熟っていうのも書いてあったりはするんですけれども、はい、どういうコンセプトでらっしゃったりはするの？
精米したてっていうところにこだわっていて、まあ普通だとスーパーとかだと、まあ精米したのがこうお店に送られてきてるので、ちょっとせから時間が経ったりしてたりするんですけど、そこはやっぱ店で買っていただいてから精米することによって鮮度のいい美味しいお米を届けられるっていうのをやってます。で、果物は木の上でちゃんと完熟するまで待ってから収穫したものを 取ることによっても一番美味しい状態でお客さんにお届けできるようにしてますね。
うん、もうねこだわり満載というところでね、インスタグラムだったりとか拝見すると美味しそうなねお野菜だったり果物が満載なんですが、お店もおしゃれだね。なんか無機質な空間の中に流木のオブジェが真ん中にあるじゃないですか。
は
い
は
い、
あれはまあ自分らがその東京農業大学出身なんですけど、その中に造園科学科っていう学科があって、でそこの後輩にちょっとお願いして、まあ、流木を拾うところからあれを作るところまで全部やってもらいました、ね、
先ほど話されていた、で木の上の完熟の果物っていうのはどんなものになったりはするんですか？
はい、結構今よく出回ってるものっていうか、あの世の中にある果物っていうのが、うん、まあ、全部じゃないんですけど、うん、結構こう青い時に取られて、うん、届くまでの過程が時間がかかるので、その過程であのだんだん色づいてきたりとかして、あのこう売られているんですけども、あの、まあ、それよりやっぱなるべく木の上で熟したものっていう方が味は美味しくて、でなんかそういうものをあの普通にそういう一般の流通に乗っけちゃうと傷んでしまったりするんで、あの農家さんから直接いただくことで、あのそういうものをこう大体取ってすぐ出してくれいただいてるんですけども、うんうんうん、ポンポンってもらうことで、あの完熟のものっていうのを東京でも売れるようにしています。
やっぱりスーパーで売られてる、ね、はい、果物だったりと、あのそういったものって味わいとかも違ったりはするの？
はい、あのもちろんスーパーさんのも美味しいのもいっぱいあるんですけど、あのうちの方が農家さんから直接鮮度いいもの完熟でもらってるんで、うん、あの美味しい、あの甘みの強いものは多いかなと、あの香りよくて甘みの強いものを並べられてるかなというふうには思っています、う
んうん、ね、林田さん色味も全然違ったりというか綺麗ですよね、
うん、そうですね、まあやっぱりちゃんと完熟するといい色になるのと、うん、まあ、農家さんも丁寧に多分作られてるので見た目も綺麗になります、
うんうん、農家さんがうち あの出してくれてる農家さんがみんなすごい方というか、みんな美味しいの作ってくれてる方なんで、いいものをいただけてありがたいなという感じ。
へ、ね、仕入れ担当の、ね、はい、富山さんもそういうネットワークってどういうふうに気づかれてたんですか？
はい、あのさっき話があった通り、東京農業大学っていうところを卒業していて、あの、まあ、自分も実家というか母方の実家の方がみかんを作っていってたりして、で農大の先輩であったり同期でも今あの果物やお米を作っている農家の子がいたりして、そういう縁が作りやすい環境だったので、あの送ってもらって、で近くの方とか知り合いの方紹介していただいて、こうなんとか送ってもいただいているっていうような感じになっています。
もう農大のネットワークがあってこそっていうところもあるかと思うんですが、でお二人そしてで林田さん、どんな思いを込めてこのオープンに至ったの？
そうですね、まあ学生時代に農家さんのところに行かせてもらったりっていうのを結構してたんですけど、その中でまあいろんなまだこう流通してないようなもの、美味しい果物だったりそれこそお米だったりっていうのがあるのに気づいて、それをちゃんとお届けしたいなっていうので始めました。
そっか、やっぱりねもっとみんなに美味しさを知ってほしいっていう思いも込めて、
そうですね、
うん、オープンされたんですね、うん、もう若さあふれるお二人ということで、もう農大ブラザーズのねお二人が今話題を席巻しているというところで、で8精米したてのお米も売ってらっしゃるんですよね？
そうですね、精米したてを売ってますね、
うん、そのこだわりってどんなところ？
やっぱりその、まあ、お米自体ちゃんと農家のさんが丁寧に作ってくれた美味しいお米なので、まあ、それをしっかり美味しい状態でお届けしたいなということで、こう精米したてを店頭で精米してそれをお届けしてますね、
うんうん、品種だったりとか、
はい
はい、銘柄どんなのが揃ってたりするんですか？
いくつかうちは今 10品種ぐらいかな、その10品種ぐらい揃えてていろいろ扱ってるんですけども、変わったとこで言うと秋田の淡雪小町ってお米があって、もちもちしてるんですけど見た目が本当もち米みたいな白っぽい米で、あこんな米があるんだってすごい珍しいなって思ったのと、あといろいろ食べてんですけど、あの僕はあの新潟の燕くんっていう同期の子が作ってる農大卒のコシヒカリが 美味しいなって思ってて、そのコシヒカリはすごい芯の方まで甘みがあるように感じてとても美味しいなって、なんか同級生がそこで作ってると思うとすごいなと思いました。
ああそっか、はい、そういうのも同級生のつながりがあって、はい、皆さんの愛が込められている、うん、やっぱりリアクションとかお客さんの反応っていうとどうですか？
そうですね、やっぱり本当美味しいって言ってくれて、まあ今まで食べてたのより全然違うって言って、なんかすごいお米食べちゃうよって言ってくれる方とかいらっしゃるので良かったなと思いますね。
もう本当だよね、多分もう止まらなくなりますよね、うん、その美味しさだったらね。林田さんはどう、おすすめしたい銘柄だったり、今ちょうど新米の時期でもあるかと思うんですが、
は
い、
そうですね、今はあんまりスーパーとかでは出てないんですけど、栃木の雄大21っていうお米があるんですけど、それはすごいもっちもちで美味しくてお客さんにも人気がありますね。
しかもね、あの八さんではあのみんなの米びつサービスというのも始めたということなんですが、はい、これどんなサービスなんですか？
そう、まあ店をちょっとみんなの米びつみたいな感じでこう使ってもらいたくて、まとめて先にこう買ってもらって、決まった量買ってもいただいて、で必要な時に必要な分をあの注文していただいて配達するっていうサービスですね、
うんうん、やっぱり、ね、10キロとかね多くお米買っちゃうとなかなかね鮮度っていうところは家でね保管もねちゃんとできてるかどうか心配なので、いいですね、みんなの米びつサービス。
そうですね、うん、喜んでいただいてます。
ね、ホームページノートも拝見したりすると、八さんのお米もちもちサラサラもちサラなんていう風に分けていらっしゃるのでこんなに味わいとか違うんだと思って。
そうですね、違いますね、
は
い、
どうです、もち皿とかだとどんな感じなんですか？
もち皿って、まあ、それが一番真ん中で、うん、コシヒカリとか、まあ、その辺ですね、万能タイプなお米になります。
うんうん、でサラサラだったりもちもちだったりもあって、で先ほど雄大21も、
はい、
あの西岡さんのって書いてあるところも、はい、この絆が伝わってきますよね。
そうですね、うん、西岡さんも大学の先輩でしょっちゅう行かせていただいてますね。
棚田だったりとかも行ったりするんですか、お米の田植えとか？
そうですね、田植えも、まあ、やっていて、今年はそれこそ今出た西岡さんの田んぼをお借りして、身内でちょっと 手で植えるところから全部やらせてもらいましたね。
でインスタグラムなども拝見するとみんなの田んぼとしても、ね、活動されてましたが、これどんな活動を皆さんに体験してもらったんですか？
その田植えを全部手でやって、うん、あとは、まあ、夏場草刈りしたり、あと、まあ、田んぼの生き物をこう調査したり、で最後は、稲刈りをしてみんなでおにぎりを食べるっていうとこまでをやりましたね。
もう最高じゃない、素敵な経験ですよね。で富山さんもなんかお子さんとかもねこの回参加されてましたが、どんな反応とか笑顔見られました？
あ、はい、あの子供たちも来てもらって、すごいずっと田んぼで走り回ってて生き物見つけたりとかして、本当にこう楽しそうだなって思って、うん、こんな多分都会じゃ走り回れないだろうなって思うとすごく良かったんじゃないかなって思ってます。もうちょっといろんな子に来てもらえたらいいなと思っています。
水田にねこう裸足で入っていく感覚、ちょっと泥んこになる感覚っていうのは本当宝物になりますもんね、
う
ん、
そうですね、やっぱ気持ちいいですね、うん、あれはやっぱバケツ稲とかありますけど、あれは田んぼでしかできないなんか価値だなとは思いますね。
ね、本当まさに食育につながるのかなと思います。さあ、あの八さんのねお米買いたいとか、またお米以外にも今の時期この11月始まったところっていうと、あの何か買いたいなっておすすめあったりもしますか？
はい、果物でいうと今みかんりんご、柿の時期になってくるので、そのあたりがおすすめになります。特に自分は実家がみかんを作っていたりするので、みかんがおすすめだったりするんですけども、
うん、はい、でどんなみかんでいらっしゃるんですか？
そのこの時期だと早生みかんという、品種になっていて、こう食感が皮の食感が薄くて食べやすい感じ で甘みも酸味もちゃんと出てくるようなみかんになっています。今年はちょっと雨が多くて味も心配だったんですけど、なんとか 仕上げてきたと祖母とおじから伝わっているので、はい、
そう目の前にもね用意してくださって、うん、こうねみかんの皮がすごいシュワってね咲けて、はい、もうこうね嗅いだだけでも爽やかなね香りがするんですよね、うん、一口ちょっといただきますね、はい、うん、みずみずしくてあーわかる、
ありがとうございます。
ふわっと広がる甘みとこの爽やかさっていうところで、はい、美味しいね、
はい、はい、ありがとうございます。
またこのおみかん買いたいと思った方どういうふうに調べればいいですか。
はい、まあ、八の店頭ではずっと置いていると思うんですけど、あとあの実家の方は、厚見農園というひらがなで厚見で農園っていう静岡県の三ヶ日町のみかんなんですけども、ネットで調べたら出てくるので、もしよかったらあのおばあちゃんに連絡して
優しい孫だと、はい、ぜひねこのね三日日みかんねあのゲットしたいという方はあの厚見農園と調べていただきつつ、ね、近隣の方はあっちに売ってるということですので、うん、お買い求めいただけたらと思っています。またねちょっと来週お話伺うからね、さあ林田さんと富山さんにも来週にもねお越しいただきまして、今度は夢について伺っていきたいと思います。今日のゲストは千歳船橋にある農産品のお店八を運営する林田京三郎さんと富山雄志さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は東急田園都市線用賀駅から徒歩15分のところにあります、言うなればあれですね、中町のもう住宅街の中にあります虹色スポーツアカデミー二子玉川スタジオにお邪魔しています。お話は代表の筒井真一さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあこちらの虹色スポーツアカデミー、はい、どういったアカデミーなのか、どんなことをしているのか教えていただけますか。
はい、まあ普通の体操教室ではあるんですけど、まあスクールのコンセプトとしてまず僕たちは心を育てる運動を教えない体操教室というコンセプトでやらせていただいてます。で、まあ僕たちはそれこそ運動をできるようにさせるっていうよりは運動を継続させることに意義を感じていて、まあ運動を通して、まあ、小さいことでもできたことに対して例えば自信がついたりだとか、まあ、体力がついたりだとか自己肯定感が高まって前向きになって挑戦できたりだとか、要は運動をできるようにすることを目的とせずに、まあ、運動を使って運動っていう手段を使って心を成長させる体操教室を目指しています。
具体的にはどういったクラスがあるんでしょうか。
今はベーシックコース、チャレンジコース、チャレンジャーコースっていう2コースでやってます。でベーシックコースは主にまだ運動に取り組み始めたばかりの子たちが多いですね。チャレンジャーコースは逆にもう運動にだいぶ自信がついてきて、もうちょっと技術的にアップさせたいとか、うん、まあ、そういった小学生以上の子たちがメインでやらせてもらってますね。はい、
レッスン内容というのはどういったことを行ってるんでしょう。
うちはそれこそやっぱりいろんな運動を取り入れて運動を好きになってほしいので、といえばこうマット鉄棒以外にもボールを使ったスポーツだとか、まあ、それこそチームスポーツも取り入れたりしてますし、まあ、あとは縄跳びとかダブル、今日なんかダブルダッチ、うん、なかなかできないんですけどね、ダブルダッチとかやったりとか、まあいろんなスポーツに取り組んでます。はい、運動に取り組んでますね。
では実際にレッスンの様子をお聞きください。先生これ今はどういうレッスン。
今は縄跳びのダブルタッチの練習をしていて、ダブルタッチってあんまり学校とかでもやらないので結構できると子どもたちの特技の一個として、はい、披露できるので今子どもたちも自信満々に取り組んでます。
やはりこうやって お子さんたちが望むこともそう練習なんでしょう、授業で取り入れてる。
そうですね、やっぱ少人数制のいいところはその子ども一人一人に合わせられるところなので、もう子どもがやりたいことをなるべく叶えてあげる場所っていう形でもありますね。
こんにちは。
こんにちは。
何年生ですか。
1年生です。
いつから始めたの。
8月です、
うん、どう、ここの教室どんなとこ楽しい。
ダブルダッチしてるところが楽しいです。
何回ぐらい飛べるの？
45回です。
すごいね。 お父さんどうですか？8月から通われてみて、お子さんは。
そうですね、いろいろ習い事やってたんですけど、なかなか続かなくて、でこの体操教室はちょっとその本当にダブルダッチとかあまり普通ではやらないような取り組みもしていて、それがすごい楽しくて毎週楽しみに来てます。
ありがとうございます。さあ、そしてこのアカデミーの実際のレッスン以外にもさまざまなイベントもあるということなんですが、
今は世田谷の砧公園でかけっこ教室をやったりだとか、あとは、弊社では子どもの旅プロジェクトっていう野外体験のプログラムも入ってて、まあ、ただの遠足とかキャンプイベントじゃなくて、やっぱりその心を育てるだとか社会性を身につける、のをコンセプトにした、まあ、非日常の体験とかもやったりしてますね。
ちょうどこの今週末11月12日土曜日にも砧公園で開催されるそうですが。
あ、そうですね、11月12日の11時からかな、かけっこ教室やりますんで、楽しいカリキュラムになってるんで、ぜひ遊びに来てほしいですね。
はい、対象年齢は？
対象年齢は、幼児クラスと小学生クラス、2クラスあるんで、はい、
参加方法は？
参加方法はホームページから、虹色スポーツアカデミーって検索してもらえれば出てくるんで、そちらから予約してもらえればと思います。
では最後に筒井さんの夢を教えてください。
はい、弊社虹色株式会社虹色はですね、運動だけではなくて、やっぱりこう大人になった時どんな大人になってるかを見据えて、これから学校じゃ教えてくれない、それこそ社会で生きるスキルを身につける新しい教育を作っていきたいと思ってます。
今週は虹色スポーツアカデミー二子玉川スタジオにお邪魔しました。お話は代表の筒井真一さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スポーツ好きになりそうですね。だって小学生でダブルアッチですもんね。心を育むスクール、魅力的でした。筒井さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージお待ちしています。834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。